鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ一周空きましたけれども、うん、その間に私江守さんのライブ見ました。
お、なんだっけ、 YouTube ライブ、
あ、違います、あの、まあ、それもですけれども、うん、あのクリック株365
の、はい、そっちか、
金と原油の ETF が上場ということで、はい、
ありがとうございました。
面白かったです。あの1時間たっぷりで、うん、あのお話ししてくださっていて、で、うん、原油価格を見ておいた方がいい理由っていうのが、うん、まあ、毎週この番組ではフォローさせていただいてますけど、はい、改めてその理由をこう納得できたというか、
あ、そうですか、
はい、
う
ん、そんな気がしました。
あのね、ライブはね、はい、もう自分で言うのもなんだけどね、はい、かなりうまくねまとめられて、まあ、よかったなと思ってね、
うん
うん、まあ、時間限られてたんですけどね、
はい、あのアーカイブもまだ残ってるんですよ ね、
残ってますね。
なのでまだ見ることができ、うん、できるのでぜひ皆さん公式サイト行ってみてください、うん、そして、まあ、その江守さんのライブで学んだことなんですが、はい、12月に向けてはヒーティングオイル需要に期待、私はしたいなというふうに、
ね、
やっぱり思って、うん、で投資の分野で言うと本当に江守さんがおっしゃってた通りなんですが、原油終わりではなさそうで私も思えたんですね。なので、うん、金は持っておく、原油はちょっと動かすっていうことで1枚買いました。
お
一枚、
やった、やってる、
始めた。でも全然あの今ならまだ
いいですね、
ちょっと1枚くらいなら怖くないかなと思って、で原油、
まあ、金は取引単位あれ確か小さいからね。
そうなんですよ、ね、そう、うん、っていうのもあのカラカマさんにもご案内いただいていたので、うん、私もその一歩を踏み出すことが、うん、できましたというご報告でした、うん、
よかったよかった、いい報告ですね、
はいはいはい、ぜひ皆さんもね興味がある方は、岡さんオンライン証券のクリック株365を調べてみてください。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。今日ももうコメント入り始めてますね、ありがとうございます。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡さんオンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は小反落という感じでしたけれども、う
ん、小反落な、
ごめんなさい、はい、小反落ということでしたけれども、うん、あのなんかね3万円台キープしてるし、
うん、
いいねっていう感じが私はしてるんですけど、
そうだね、まあ、はい、実際のところ、まあ、下がった理由は何ですかっていうと、はい、まあ、恒大ショックと、うん、まあ、あとは FOMC の不安、
うん、
テーパリングあるかもって、はい、まあ、ないんだけどね、うん、全くもうなんかある気もないんだけど、山本さん、あれ9月にあるぞって言った人、何がどうしてああなったんですかね。
いや9月はだってもう時間切れっていうか、
うん、
余裕なかったじゃないですか。
そうそうそう、だからショックしか起こさないじゃないですか、うん、みたいな話
だからもう、あの例のジャクソンホールのね、
はい、
あの時に、まあ、パウエルさんがその可能性、年内にやる可能性、うん、話した時点で、うん、はい、それでじゃあすぐ9月に決めて10月やるかって、その時間がもうなかったじゃないですか。
ないし、
だから、うん、じゃあまあちょっと無理出したよね。
まあでもどうせ外した人は、いや、ちょ、恒大ショックが近くにあったから、ここにあるわけで行かなかったら、いや、そんなこと言ってねえだろうと。
いや、なんとかしてね、下げさせたいね。
そうそうそう。
なんか変な人がいた
んですか。謎の勢力がいるんですか。
そうね。
うん、
でも債券投資家って金利下がっても嬉しい人が多いんですけどね、ボラ出してやろうって考えだったんですかね、うん、まあ、基本はエコノミストはそういう、ね、悲観論の王みたいなもんですからね、
多いですよ、
これ ね、
多いですね、
日本なんか本当そうじゃないですか、うん、
だって怖いですもん、
まあ、
はい、
だからそのインフルみたいなもんなんだよ。
いや本当に最近、それ最近思うのはね、あの弱気な話する人って、うん、
はい、
誰のためになってんだろうっていうね、
うん、
常に弱気じゃないですか、
いや、
うん、誰のためになって、まあ確か注意喚起っていう意味では、ね、うん、まあ、たまには必要なんですけど、
でもそれは逆になんか、うん、怖がるというかリスクをちゃんとその自分の中で止めておくことが大事なんだよっていうのはあるんですけど、うんうん、ただ それを信じた人が空売りしたら、うわ、むちゃれたみたいな話になって、うわ、ひょーっつって、ファンがどんどん焼き尽くされていくんじゃないかと思って、この貝の豪華で焼き尽くされていって
ですね、大変ですよ、本当に。
大変なことになるんじゃないかと思うんですけど、うん、なんかバラエティーみたいになってきたの、それ
は。ちょっとなんか、ワイワイしちゃいましたけど、
いや、いいんだけど、いや、まあそうなんだよ。
なんていうのかな、うん、そんな。ご反落せずに、ご反落せずに、上がり、じわじわでいいから、うんうん、上がり続けても良さそうに見えるのに、なんかそういうのに反応しちゃうんだなって思いました、ね。ま
あ、俺は小反落に反応したんだけど
すいません、すいません、私の株がちょっと下がりました、
ね。うまいな、うまい、どんだけ
今日はいいね。
今日はいいね。今
日はちょっとね、
今日は
引き戻してきたね。それでね、
はい、
それでね、はい、まあ、相場なんですけど、まあ、話したのはだから、はい、FOMC と、まあ、恒大ショック、うん、まあ、恒大ショックの話はこのあとね、マグマガさんのコーナーで2本、うん、記事がありますので、はい、そこで江森さんも交えてお話伺おうと思うんで、うん、まあ、ちょっと置いとくんですけど、はい、まあ、一旦これがね、まあ、後退したと、ショックが後退したと、いうことと、あと、まあ、FOMC もね、まあ、無難に通過という言い方でいいのかなと思いますけど、うん、まあ、予想通り11月か12月に、まあ、テーパリングして、利上げについてはあんまりみんなの、まあ、みんな意識はしてると思うんですけど、うん、22年に1回、年末1回かぐらいな感じで、うん、ちょっとね、利上げ早まったような印象なんですけど、うん、はい、とはいえ、まだ1年3ヶ月後だよと、うん、まずだったらね。
なんかまだ状況も全然ね、変わりそうだなって思っちゃいますよね。
うん、そうそうそう、だから多分足元の状況って変わるし、あとはまあ、米国の雇用の状況だって、うん、まあ、雇用統計今度どうなるかっていうとこですけど、まあ、予想を大幅に下回っているのはなかなか働きに出てこないよと、うん、いうふうになってますので、まあ、特に賃金の低い人、うん、層が
サービス業とか
働きに来ないので、うん、であとは、クリスマス、商戦は間に合わないんじゃないか論も結構出ていて、はい、うん、
毎年期待、
ね、いや物流がまだね、うん、いまいち動ききってないらしいんですよ。だからそのトラックもそうだし、港湾もそうだし、
イギリスとかね、うん、うん、じゃいなくもうしょうがないからで、海外の人にもうんちゃん専用のビザ出すとかね、
そうそうそう、
いう話が出てくるぐらい
だから物流が結構、ね、やばい感じになってて間に合わないから、うん、だからもうだからそろそろもう並べたり、もう多分発注はしてると思うんだけど、うん、物が来ねえよって、いつ来るか分かんないしってなると、
うん、一番ちょっと痛い印象としては、うん、アメリカでクリスマス商戦こけたら、なんかちょっとまずそうだな、
うん、そう、人はね、うん、でもね、動いてるよ、リアルでは僕も米国株見てますけど、うん、まあ、コストコとかの決算を見ても、まあ、相変わらず会費でむちゃ儲かってるなと、うん、会費で1200億儲かっとるなっていうのは、まあいいんですけどね、億円で。俺たちがしこしこ払ってるやつがですね、1200円いいなというのもあるんだけど、まあ、リアル店舗にやっぱ人がね、この四半期に来たなと、うん、いうのがね、決算で現れたと思う。ウォルマートとかネットとかもあるから、どっちかというとちょっとね、いまいちの部分もあったかもしれないですけど、うん、コストコはね、すげえ人が来たぞみたいな、うん、だからまあ、
この
コ
ロナ
の、
ね、
そう、うん、中の第一歩はとりあえずコストコ行くかで、まあ多分コロナ禍も行ってたと思うんだけど、うん、まあ、でもそれで逆にその習慣づいちゃったとか、例えばその、うん、まとめ買いのね、はい、まあ、習慣ついちゃったというのもあるし、まあ、行っとくみたいなところも、うん、まだ街も完全に動いてないから、
コストコに行くのが習慣づいたら、うん、他のところでこまごま買わなくなりますよ、ね、
そうそうそう、とりあえずプルコギ買っとくみたいな、うん、あのプルコギ料理がですね、最近そのままあの丸めてハンバーグにする人とかいたりして、
何それ、
そう、結構バリエーションがあって
ハンバーグになる
どんだけプルコギの話してるんですかっていう話なんだけど、そうそう、でね、そのね、うん、だからやっぱ人がね、別に動いてきてるんだけど、うん、ちょっとね、クリスマス商戦間に合わないリスクが結構出てきていて、うん、まあ、人も、まあ、動ける状況になってるけど、物がないのはやっぱまずいからね、うん、だから、逆に値引きを抑える可能性はあるよね。となると利益ドンっていう可能性はあるから、うん、案外小売はそこの調整が効くと面白いかなと思うんだけど、まあ、全体のね、GDP に跳ねてくる予想からすると結構下回りそうだったりするので、うん、やっぱ経済の足踏みというのは、ある程度、まあ、ちょっとネガティブなイメージもあるんじゃないかなと思ってますね。
それを受けて日本で影響とかっていうの
は、うん、そうね、日本もこれからだけど、足元すごい強いからね、うん、特に インバウンド銘柄とか、アフターコロナ銘柄すごい強くて、まあ、東京都の感染者数のね、減少はかなりポジティブなんだろうなと思うし、まあ、あとはね、実際、まあ、緊急事態宣言を完全に終わっちゃってっていう話をしてますけど、はい、小池さんがいやいやそんなことしたら急に広がったら大変じゃないですかっつって、うん、で都はお金出せないからまた まん延防止法と同じぐらいにして、うん、8時に、店が閉まって7時までしかお酒出ませんにしてくださいと、はい、でお金国出してくださいって何を言ってるんですか、国が OK だって言ってるのになんでそうなるんですかっていう話なんだけど、
なんかもうちょっと前というか1年ぐらい前にもやってたなみたいな議論に、ねうんね、結局なっちゃいますよね。
そうなると結構なんかまた日本も戻りが鈍いかなと思うんですよ、うん、でちょっと大幅に話がそれたんだけど、はい、話を戻すとですね、はい、結構ね日本はその恒大ショックが起こる、まあ、恒大ショックに関してはずっとね僕はもうね必ず中国リスクっていうのは、まあ、セミナー資料等々に入れてたんだけど、まあ弱気だなと、まあ、その社債だよって話もしてて、まあ、弱気だなと、いう感じなんだけど、ただね、これが起こる前の日本の株価ってめっちゃ強かったじゃないですか。だからトレンドがぶっ壊れるほどのものがないから戻ったっていうのもあるんですよ、うん、となると落ち着いたら案外これ抜いてくるかもしれないというふうに考えられないことはないんだよね、うん、なのでそうなるとまあ選挙もあるしなかなか売り込めないしってなるとやっぱ年末まである程度強いかなというような見通しは、うん、外せないよね、うん、うんと思いますよ、うん、
弱
気の方
売り込みづらくはなってきたね、
なってきたと思いますよ、ね、日本はね、ただおしめ買いもう怖えなここ買うのはって人はおしめ買いでいいんじゃない、うん、でも、うん、あの恒大ショックでもよく中国がその、まあ、くしゃみをすると日本は風邪をひくぐらいな感じで、うん、やっぱ貿易と含めて密接だから、うんまあ、そこの部分のうんまあ、ネガティブなリスク回避を日本株特に先物でやる人とかいて、うんまあ、よく中国チャイナショックの時もそうだったし、っていうのが思いのほか出てくるのかなと思いきや、うんまあ、すると戻ってしまったので、うん、やっぱり日本のベースは相当強いなと思わざるを得ないのかなと、
ね、タイミングが良かったとも言えますかね。
そうだし、まあ、あの2万9000円台で押し目買いを仮にしたとしてもですね、うん、これここ買ってもまた高値この前高値、まあ、3万700円800円とかまで持っても、はい、そんな儲かんねえだろうと思うから、うん、まだ動くなしか言えないよねここはと、うんだから、ね、中長期の人もう1週間2週間以上持つような人値幅取るような人っていうのはそれ以上長い人は押し目いけないし、うん、欲しい株下がってないし、おお下がってきたなと思うの買ったらなんかこの日経金の上げについていかねえしみたいにいやなってるんですよ結構ね、銘柄見てるとそうっすよ、ね、まあ鉄鋼もそうだしハイテクもそうだし、うん、そうそう、まあ、海運だけは別格だったんだけど、うん、だそうなっちゃうんですよ。だからもうおしめ買いだっていうか、まあこの恒大ショックリバラあるんですかね、どうなんですかねって、まあ、FOMC もあるから腕組んで見ときゃいいんじゃないっていう話をまあしていて、うんうん、なかなか動きづらい。この細かい1000円日経金の1000円ってでかいけどね、はいまあ、これを取りに行くんであれば行ってよかったのかもしれない、うん、結果論だけどね。でももうちょっと行かないとなんかね、下で買ってる人で追加で買うとかってないよねって思っちゃうじゃないですか、うん、だからこういう相場が年末まで案外だらだら続いていくんじゃないかなと思ってるんですよ、
手が出しに
くい。下はね、上抜けていくかもしれない、はい、上抜けていく可能性は当然あると思ってるけど、うん、下待ってる人はうおーみたいなのが何回も起こるんじゃないかなと思ってて、うん、まあ外国人としては回転換したら 2,3 ヶ月はまあ大体トレンド続くし、はいうん、で決算見てもう一回ダッシュっていうのはあり得るから、さらに追加っていうのもあり得るんで、
なので戻りのね、うん、余力はあるはずですからね。
そうそうそう、じゃあやっぱりしたたかに虎視眈々とこの前みたいな押し目は押し目は買っていくしかねえのかなっていうんで、もうないかもしれないしねこれね、うん、
今も押し目かもしれないです
よね。いやそうだよ、だから今ってこの前のところね、うんはい、そうそうそう、だからそうなる、そのぐらい日経金っていうの日本株っていうのは、まあ、ちょっといろんな要因で強いよね、まあ、政治と需給っていうところで強いんで、はい、それに業績が入ってくればうんぐっていく可能性はやっぱあるので、 だしやっぱりリスクに対して寛容だし、もう一回恒大やっちゃったので、はい、これはどうかなって、あと利払いはしばらくできるんじゃないですか、まあ、いろんなもう資産の切り売りはずっとやっていくと思うので、まあ、中国の当局も切り売りをしなさいっていうことだと思ってるので、だからそれをやらないと逆に救済は認めらんねえだろうと、だから筋が通らんでしょうっていう話になるので、
身を切ってから
じゃないかな、そう、身を切り続けるっていうのはあり得るんじゃないかなと思ってる。でコメントのある長引きそうな気もしますけど、それ長引くでしょう、うん、でやっぱりリスクやっぱり好きだし、リスク好きだし、リスク回避をする相場が出てくるし、うん、まあ、それを、まあ、紹介する記事ないしね、コメントは出続けると思うし、うん、僕はあんまり皆さんはいたずらに不安に、うん、不安をあってもしょうがないと思うし、うん、まあ、現状はちょっと強めな相場だと思ってるんで、ベースは、うん、だからなかなかそういうふうな、なんかやばいよって言えないけど、まあ、ただ中国の社債についての、危ねえんじゃないかという話は、まあ1年半ぐらい前から、はい、2年になるのかな、まあダラダラしてますんで、だからああ来たかぐらいな風に思ってますよ。でも気になる人はやっぱハイルドの動きとか、ハイルド債の動きとか見て、まあ参考の代わりをちょっと飛ばしておけばいいんじゃないかなと、思いますけど、まだまだサポート効くような相場が続くんじゃないかなと思って言ってますけどね、はい、
意外と急激にというより、まあ、聞いてきても 長引きながらじわじわとっていう感じなんです
ね。だから買って利確のところで利確できなくて、うーでも含み益だけどなあって言ってて、年末までに一回多分お迎えが来るような、うん、まあ、個別株でも指数でもそんな感じかなと思うんですよ、うん、で、まあ、じゃあそれのやり方ってダメだろうと、儲ける気あんのかっていう人いるかもしれないですけど、でもまあ、プロでも個人でも結構その思った通りのところで売れることはないし、はい、強いと思うんだったら次のね、お迎えが来るまで待ってるしかないじゃないですか、うん、だから、後から見るとすげえこれ何回も回転できたなと思うことってすぐたくさんあると思うんですよ。まあでもなかなかそれできないからね、
全部取れるなんてありえない話なんですよね、うん、
そうそう、僕もまあ投資家ですし、はい、まあ、もうトレードをずっとやってきましたけど、うん、やっぱこういうことあるしね、うん、人間だからっていう、だって超一流のトレーダーでもね、全部儲け続けたわけじゃないから、はい、逆に皆さんの気持ちはそこは分かるし、うん、まあ、切りたくねえけど切らなきゃいけねえなっていう気持ちになるのもすごい分かるし、うん、だからまあ持ちやすいね、うん、相場にはなってると思うんですよ、うんうん、まあ、ただまあ買いみたいの見るとなんか俺の銘柄戻んねえなって、うん、まあ、クサクサしてる人もいるかもしれないんですけど、はい、まあ、さっきの話に戻ると、はい、指数戻っては戻んない銘柄は多分まあ元々ファンドメーターズはいいと思ってるんで、うん、循環で何回も行けるお迎えが来るんじゃないかと思ってますと、うん、いうのが、まあ、あの全体的な見通しですかね、
はい、はい、資料言っておきますか、
うん、資料、まあ、はい、実際このペアトレードなんですけど、まあ、そのままもうここまで来たらキープなんじゃないかなと思いますね。日本株の意外高っていうのも逆にあって、はい、もっと閉じる可能性もあるし、あと配当が、もらえますよね、うん、配当をまあもらって
明日、
うん、明日、そう、はい、明日もらって、実際ここの、キャリーもプラスにとりあえずするっていう選択が取れますね、うん、まあ、また来週検証しましょう、
はい、うん、以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では、新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に、最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第52号、岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本
慎太郎の投資戦略ラジオ。グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうね、原油もう本当にこれまで以上にちゃんと気になってます。自分ごとになって、
いや本当ね、ポジション持つとね、
はい、
まあいいことだと思うよ。
そうなんです、
いいことだと思うよ、
はい。
う
ん、いや、あの金は本当にあの、うん、積み立てっていう感じでもう気にしないようにしてるんです、うんうん、なんだけど、はい、で動いてないからいいかなって思ってるんですけど、うん、本当、
そうそうそう、はい、原油はね、本当ね、はい、あのセミナーでもお話ししたんですけどね、うん、あの長期投資には基本的に向かないんですよ原油って、はい、あの必ず目減りするんでね、うん、だからやっぱりねもう投機と割り切ってね、うん、やんなきゃいけないっていうね、うん、
劣化するっていう、
ね、劣化するんですよ、ですね、まあ、もちろんほら品質も劣化するしね、はい、タンク入れとくと、うんうん、だそれは当然価格にもいずれ反映されるわけで、うん、なんかもっとずっと持ってちゃダメ、
やっぱ物だっていうのを、うん、商品だっていうのをうっかり忘れがちになりますけど、
そ
う
そ
う、ま
あ、コモディティの中でその品質が維持できるのはやっぱりメタルだけですよ、う
ん
う
ん、メタルだけ、
ね、うん、農産物は毎日劣化するから、
う
ん、毎日とかもう瞬間瞬間劣化していくわけだから、うん、同じ値段がずっと続くことは絶対ないわけです。トウモロコにしても大豆にしてもコーヒーにしても砂糖にしてもね、うんうん、それをちゃんと頭に入れとかないと、うん、コモディティのトレーディングっていうのは実はできないんですよ、
う
ん、
それがやっぱり難しさなんだろうなというふうに、ね、思うんですけど、ね、
だから投機なんですよ、うん、もうしょうがないですよこれはね、はい、もう取り組むんだったらその割り切りは必要ですね。だから金とかはちょっとやっぱ違いますよね、
うん
うん、もともと通貨のね、まあ、側面もあったわけで、はい、まあ、今もね、いずれにしてもありますけどね、
まあ、安心感みたいなところがなんとなくね、うん、あるのかなと思ってるんですが、うん、今でも金とは言っても上がってくれた方が嬉しいんですよね、
う
ん、
まあでも金が上がる時っていうのは、うん、いい時なのか悪いな時なのかって言われると ね、 ね、
リスク回避で買われることがあります
からね、まあ、決していい、うん、まあ、上がってる期間ずっといい時ですかって言われると、むしろずっと悪い時の方がね、うん、いう話になりますから、
世の中的にはっていうことですね、うん、
やっぱりまあリスクヘッジとしてね、まあ、資産のやっぱり 10% ぐらいに抑えてね、うん、まあ、持っておくっていうのがいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、
うん、で状況としては足元を下げてますね、
ね、はい、先週一回上に行ったんですよね、
はい、
うんうん、1795ドルぐらいまで上がったんですよね。ただやっぱり FMC が終わって、まあ、テーパリングの話がね少しやっぱり出てきて、まあ、さっきの話ありましたよね、はい、11月に一応決めて、12月からやるのかなみたいな話が、まあ、かなり具体的になりつつあるんでね、まあ、その辺が少しね嫌気されてドーンと今下げちゃってるっていう状況ですかね。まあ、足元は少しだけで戻してますけど、基本はやっぱり下に行ってる感じですね、
うん、
うん、まあ、やっぱり節目のこの1800ドルっていうのがね、綺麗に上抜けないと厳しいなっていうのをね、うん、私もいろんなところで書いたり喋ったりはしてたんですけどね、まあ、実際そうなっちゃったんでね、うん、ちょっとこれまたやり直しかなっていう相場には今なってますよね、うんうん、
なかなか逃げ切らないような状況、
うん、やっぱりね、あの、うん、前のテーパリングと利上げの時もそうだったんですけどね、まあ、これもあのこの番組でもお話ししたと思うんですが、やっぱり先に将来に、まあ、金利が上がるかもしれない、それによってドルが上がるかもしれないというのが頭にこうちらつくとね、うん、なかなか投資家が金をじゃあ今から買っといて、うん、すぐに儲かるかっていうふうにやっぱ考えづらいですよね、
うん、それこそ劣化するかもしれないですからね、
う
ん、
だそれだったらもうちょっとその辺が見えて織り込まれてからでもいいかなっていう人がやっぱりどうしても比率的には増えると思うんですよ、
うん、
だそうなるとなかなかね短期的にあのドーンと上がっていくっていうのは、まあ、絵としては描きにくいなというのがやっぱりこの、まあ、数ヶ月間ね続いてきてますし、うん、まあ、おそらく、まあ、さっきお話しあった、まあ、利上げのタイミングもね、まあ、来年のどこになるか分かんないですけど、うん、まあ、それがある程度ね時期が見えてくるまでは、うん、まあ、今みたいな相場がやっぱり続くかなというふうに、まあ、割り切って、
うん、
まあ、むしろそれこそドーンと下がった時にね、はい、将来に向けて、じっくりとおしめ買いをしておくとかいう方が、うん、まあ、資金的にもね、
う
ん、メンタル的にもいいかなと思います、
うん、
かもう割り切って短期的にね、うん、もうレンジだ、もう上がったらもうすぐ売って下がったらすぐ買い戻すとかね、うん、いうふうにやるしかないですね、
うん
うん、まあ、それは自分のやり方に合わせてね割り切ってやられたらいいんじゃないかなと思いますけどね、
うんうん、なんか押し目がもっと大きくくるといいなってなんとなく、ね、思っちゃいますけど ね、はい、
まあ、例えば1700ドルぐらいとかね、はい、ドーンと下がると、まあ、為替の、ね、関係もありますけど、まあ、基本的には、ね、円建ての金も、ね、下がりますから、うん、まあ、そこは結構多分日本人もそうですし、うん、あと中国インド、
はい、
まあ、こういった人たちが、ね、必ずこれは多分、ね、私は買うと 思いますから、まあ、下値はやっぱり硬いんでしょうね、うんうん、
でこの度金の ETF も上場されたじゃないですか、うん、なので次に何かこうちょっと買い時かなみたいな動きがあった時に、うん、その商品の価格もどういうふうに動くのか、そのあたりもちょっと気になるんですけどね、
う
ん
う
ん、
まあ、そうですよね、
うんうん、人気がどんどん出てくるんでしょうかね、注目されると ね、
うん、ね、そうですよね、はい、
うん、
下がってやっぱりね、日本人はやっぱ下がった時に買いたいっていう人多いですよね、
うん、
まあ、株もそうですよね、うん、結構まあやっぱりね、おしめ買いとかね、
今回もおしめ買いで買えなくて悔しい思いしてるじゃないですか、
ね、
一緒ですよね感じですね、はい、うん、では続いて2ページ目、引き続き
こう、ね、最初のページちょっとこれ解説しておかないとね、
はい、お願いします。
何でしたっけこれね、金利、実金利との関係はね、まあ、大体今、1740ドルぐらいですかね、実勢値が今1750ドルちょっと超えてるんで、少し今マーケット値段の方が理論中よりは割高かなって感じでしょうかね、
うん、
で、2ページ目のね、やっぱりこれ、スパイダーゴールドトラストというね、まあ、世界最大の金の ETF になりますけどね、はい、これがね、もう全然もう増えないですね、
うん、
一瞬先週1000トン超えたんですけどね、はい、一瞬ね数日間超えてたんですけど、やっぱり週末でまた割り込んじゃってて、まあ、なかなかこう投資家が金を買うというのがね、うん、戻ってこないですね、
うん、
うん、で今回のね、先ほどから出てる例の中国恒大集団、はい、エバーグランデの話にしてもですね、ちょっと反応するんですけどね、
うん、
ちょっとそれでリスク回避で買いが入ったりはするんですが、やっぱりなんかこうそれでもう金に大胆にお金シフトみたいなね動きにはもう明らかになってない、
うん
うん、だ金が今安全資産としての位置づけとしてはちょっと弱すぎる感じですね、うんうん、
でもじゃあだからといって何に言ってるのかもなんか今最近分からなくなってきているんですけど、
ね、だって仮想通貨だって下がりましたから、
ね、仮想通貨もね、また中国政府がね、
う
ん、
そう
ダメだという、
そんなこといいんだって思いました、
ね、まあ、いつか言うだろうと思ってましたけどね、
まあ、お前ちょっとダメだと思え、ダメじゃないぐらいな感じだったけどダメですって
、ね、ついに言
ったら明確にダメですっていう、う
ん、やるなよと、マイニングもダメよと、
そう
やっぱり、まあ、その国のスタンスの違いをすごく感じましたよね。
あれはだからまたアングラでやってる人たちがね、うん、もうみんな摘発されて大変なことになると思いますよ、これから、
ね、まあ、でも少なからずそういう方はいるでしょうから ね、
いや、います、
はい、抜け道はどっかに、うん、あるでしょうから、
摘発されてね、記事になってね、またやっぱり大変だ、やってまずいなっていうね、話になるんじゃないですかね、
まあ、意外とエバーグランデにも反応しなかった金という と、
ね、そうですね、金はね反応してないですね、はい、
なので投機筋のポジションもやはり変わらずですね、
うん、投機筋の人たちもね、結局この3ページ目ね、コメックス金の先物なんですが、はい、買いのポジションがこの青いね棒グラフがこう減ってきててですね、うん、緑色の棒グラフが増えてるという、
うん、
まあ、いわゆる売りが増えてるわけですね、はい、うん、でマーケットも下がったということなんでですね、う
ん、まあ、ある意味皆さん読みが当たってる、
うん、まあ、そうですね、
ですよ、
うん、まあ、久々にこううまくいってるなって感じですかね、うん、まあ、やっぱり強気にはなれないってことですよね、これね、今ね、
うん、
で価格もね戻ったけども、やっぱり1800超えなかったんでね、まあ、売りだと、まあ、こういうことですよね、
うん、
まあ、残念ながらね、金はちょっと今そういう感じで、うん、なかなかこう買いの主体がはっきりしない状態ですから、ちょっと上に持っていくには厳しいなと、ふうには考えざるを得ない状況ですね、
うんうん、で一方ちょっと期待、季節的にもしたいなっていうのが、うん、まあ、原油ですよね、うん、
原油はね、はい、価格だけの話をすると、
はい、
WTI 原油の先物はですね、1バレルあたり75ドルを超えてきてるんですよね、
うんうん、
いよいよ来たかと、うん、ね、なんか嬉しそうですね
自分ごとになってる、
そうですか
1枚
ですけど、
はい、
いや本当ね、超えてきたんですよ、75ドルね、うんうん、だちょっとね、地合いがちょっと変わりつつあるかなって雰囲気であるんですが、うん、まあ、この同じように、ナイメックス WTI 原油先物の投機筋のポジションを見ると、はい、まだね、まあ、どちらかというとやっぱ売りの姿勢なんですよね、うん、比較的ね、はい、まあ、少し買いも戻ってきてはいるんですけど、まあ、そんなに積極的に買ってるわけではないのに値段だけ上がってるという感じなんで、ちょっとこれ見ててね、不思議なんですよね、うん、これ誰が何やってるのかなっていうね、うんうん、うん、まあ、可能性があるとすると、まあ、これ先物市場のプレイヤーっていうのは、まあ、投機筋だけではないですから、まあ、現物やってる人とかね、うん、いますので、まあ、そういう人たちがおそらくその売りヘッジを買い戻しをしている可能性がありますね、もしかしたらね、
はい、
うん、ということがもしかしたらあるのかもしれないですね、うんうん、っていうのは例えば 原油を生産している生産者の人たちっていうのはやっぱりその自分たちの生産のコストを抑えるために先物で売りのポジションを持つんですよね、まあ、それによってその採算をこう、まあ、ブレないようにねするわけですけども、現物は売れてお金がどっかで入ってくる、まあ、売り値がどっかで決まるじゃないですか、その売り値が決まった時に先物を買い戻すわけですけども、売り値は高く売れるんだけど先物の買い戻す値段っていうのはまあ基本的に同じレベルになるんで、今だとものすごい高い値段で買わなきゃいけない、でもこっちはあのどっかで閉じなきゃいけないので、うん、まあ、閉じるとは手締まいをね、はい、しなきゃいけないので、もう泣く泣く買うと、うんうん、水準関係なく、
ね、本当はそんな値段で買いたくない、
買いたくないけどこっちはもう売れちゃってるから現物がね、うんうん、なので同時にやると、まあ、高値でも買うという人たちは多分押し上げてる可能性が高いと、うん、
致し方なく、
うん、致し方なく、うんうん、でそれはもう、会社のなんていうの全体の採算としては別におかしな話じゃないので、うん、いいんですよ、
通常の動きってことですよ ね、
ただ先物市場だけ切り取ると、はい、高値で買う、そういう買い戻しをそういうふうにする買い戻しをする人がいるから、うん、値段がやっぱ押し上げられるということは実際起きるんで、うん、まあ、たまにあるんですよね、強い相場の時は結構そういうのが多い、強い相場の時はコモディティの場合はですね、先物市場とかで、先物を売っている生産者が買い戻すことによってそういうことがよく起きます、
うんうん、じゃああまりびっくりしなくていい、
びっくりはする必要ないですね、うん、ただやっぱり先物値段だけそうやって上がっちゃうんでなんで上がってんだろうっていうふうになるので、はい、そういうことが起きますよってことは知識としてね、はい、持っていくといいと思いますね、
きちんと理由が、
理由がありますね、ただそれは誰かが傷んでるわけではないんですよ、うん、実はね、傷んでる、むしろ単純にショートしてた、うん、空売りしてる投機筋の人たちはちょっと厳しくなりますけどね、うんうん、
はい、では続いて、うん、はい、リグの稼働数ですね、
稼働数と生産量ですけど、はい、まあ、生産量がね、これね、まだやっぱりハリケーンの影響で戻ってきてないんですよね、うん
うん、ちょっと長いですよね、ハリケーン、うん、
いや今回ね、やっぱりなかなか戻らないみたいね、うんうん、時間かかってますね、
うろうろしてるんですか、新しいの
じゃなくて
壊れたやつが
ね、全然戻らない、
人不足で、
戻らない、
人取材不足で、うんうん、
そこも雇用の話が、ね、出てくるってこと
で、
ね、
でも結局いろいろ原油とかも高いから急いで直したいのは山々ですよね、
うん、そうですよね、だから早く戻して、うん、早く作って、うん、早く売って現金、ね、稼ぎたいんでね、うん、多分ちょっとねちっちとして進んでないので、ね、生産量戻ってないですね、
先物で前にヘッジ当てたのがあったら作んなきゃやばいことなんですよ、貯金物調達して、うん、メイク作ってる石油関係の会社なのに、うん、他から調達してきて決意入れるとかあってそれ恥ずかしいっていうかありえないですよ ね、
実際それ起きてる、
マジですか、
カナダとかね、
なるほど、
他の地域から、うん、もうしょうがないから、うん、間に合わないから、うん
買ってんですよ、単価あれこいつ でよろしいでしょうかって言って、いやいやいやいやいや、
でもやっぱりね、生産者は、はい、このデリバリーができませんっていうのがね、やっぱりできない、うんうん、
ですよね、もう信用問題で義務ですからね、
持ってるから、もう絶対それね、うん、他から調達してでもやらなきゃいけない、う
ん
う
ん、とにかく届けないといけないですね、届けない
もう決めてるから、契約を、
うん、確かに、うん、だか現物、本当はだからそれを配達というか、まあ、ここにある一定のところに、これ、このぐらいの、うん、まあ、原油を置くことによっての契約だから、それを差を取ってるわけですからね、実際、
今度、それ使う人がそれ来なかったらね、うん、困るわけですよ。それを使ってね、原油生産するわけだから、
まあ、作る方としてはさ、もともとすごい安いところでヘッジかけてるわけだからさ、いや今の値段で売れた方がいいなって否定されたらすんのかなと思ったんですけど、そんなことはない、そんなことはない、
それをやるのは某中国、
あるんですか、そんなことが、ごめんなさい、めっちゃ知ってた、
いやもう本当に昔ね、まあ、今は分かんない、昔はね、しょっちゅうね、値段を決めたじゃねえかっつって、いや、それはなかったことに。
ずるい、
いや本当本当
もう
しょっちゅうそんなこと起きて、
まあでも某国でも石油の権益持ってたのになかったことにとかあるじゃないですか、
怖いよね、
そうなんだ、結構なんセンシティブ なんかやり取りが行われてるんですね、
いや本当ね、これ怖いんですよ、で単価高いじゃないですか、まとまった量あるのに、うん、6単位だってっつってね、なかったことにするとって、それは無理ですよっていうね、
それで言うと、うん、まあ、現代今は結構、うん、なんて言うんでしょう、安定してというか、うん、安全な取引がされてるんです
か、うん、WTO にも加盟してるからね、まあ、いろんな国もね、はい、だ TPP も始めるかもしれないですからね、
うん、そうですよね、うん、そのあたりちょっと信用できると思っておかないと、
ま
あ、
怖いですよ、
怖いですけどね、
怖いです怖いです、うん、本当ね、注意しないとね、相手を間違えるとね、はい、大変なんですよ、
じゃあどこの商品を買うかっていうのもやっぱり大事、
相手を選んでちゃんと ね、契約を履行してくれる相手とやらないとね、うん、怖いんですよ、何でもそうですけど、
はい、な ないと困るものですからね。そ
うい う
意味
では
ね、
私は本当にそういうのは経験してるんでですね、はい、もう非常に普段の生活からね、うん、そういうね相手をね気持ちよくしなきゃいけないなっていう、ね、もうそれ以上言いませんけどね。もう
十分今日いただきましたんで、
人の本質をちゃんと見抜きながらね、
そういう話になっちゃうんでね、
はい、ということですね。でまあ在庫の推移とかもあまり、うん、
在庫はね、まあまあ大体あれですね、原価これやっぱ足りないくなってるのはね、うん、生産量減ってっからですよ、はい、やっぱりその分だけね、うん、へこんでますよね、
うんうん、でもおかしな動きではない、
おかしな動きではないですね。でガソリンの需要もね、まあちょっと落ちてますけど、まあもうこの時期はそろそろね、はい、ピーク時ではないので、うん、でガソリンの在庫はちょっと増えてしまってますけどね、うん、まあ、需要が少し減ってる分だけ増えてる感じですから、
でもまあこの時期は、ね、全然ありって感じがしますよね、うん、
この時期はね、うん、うん、でただジェット燃料の9ページ目がね少しね停滞してるかなって感じですかね、うん、まあ、ここはねもう本当にワクチンとかねその辺の話で、
うんうん、戻ってくれるかな。国内どうなってるんですかね、アメリカ
今あんまりでも報道入ってこないですね、
うんうん、じゃあ
ただ
3回目の話か、
うんうん
ね、
減りもせず、うん、そんなに増えもせずっていう感じ、うんうん、
まあ、ただ高架機需要はやっぱ戻ってきてるらしいです ね、
そうですね、うん、
国内便も飛び始めてるし、
ね、そうなるとだいぶジェット燃料ね、もうちょっと、まあ、
これからね戻ってきてもいいと思うんですよね、うん、
まあでもねこの状況だったらやっぱかなり、
うん、
だって半分以上戻ってきてるところでしょ一応、
まあ、そうですよね、
うんうん、ね、
ホリデーシーズンもね
良、ね、くなりますよね、
うん、まあ、国内便が飛べば人の動きあれば、まあ、自動的に増えるわけだ
から、
うん、
増えますからね、
うんうん、
まあ、悪い方にはもうよっぽどのことがないけど、悪い方、需要が悪い方に行く可能性ってのはだいぶ低下してるかなと思いますよ、
うん
ね、うん、まあ、そういうのも、ね、含めて、うん、まあ、やっぱり値段が、ね、先取りしてる可能性はあるかなと思いますけどね、
うんうんうん、で製品もやはりそのあたりも変わらず
需要が多いんですよね、この製品ね、また戻ってきてね、
はい、
まあ、正社の稼働率は例のハリケーンの影響で一回へこみましたけどね、はい、また少しずつは戻ってきてるんで、うん、まあ、これは、まあ、今の季節で言えばまあ大体平均的ぐらいなんでね、
うんうん、
まあ、これでメンテナンスしてもう1ヶ月またもう1回下がると思いますけどね、うん、まあ、それ終われば冬に向けてね、新井さんが期待してるヒーティングオイルのですね、
はい、
うん、生産していかなきゃいけない、
寒い冬は嫌だけれども、
はい、そこでヘッジかけとるんかいっていう話です、はい、
で、まあ、過去の推移これちょっと取り戻してきました、
そうそうそう、これやっとかないと、
ね、12ページ目、
はい、だいぶ取り戻したよね、
はい、
で70モデルまで来たんで、
パクンと来たのに、はい、
まあ、この強いパターン入ると年末80ドルありますよって今 LINE にちょうど乗っかってきたんですよね、
うん、
まあ、本当あと5ドルなんでね、
はい、
これはもう全然あと3ヶ月ぐらいでね、もう9月も終わりですからね、10、11、12、3ヶ月で5ドルぐらいっていうのは全然相場としてはあるんでですね、
うん、
まあ、一応今トレンドも強くなったんで、うん、一応80ドルタッチぐらいのですねイメージをですね、うん、まあ、頭の片隅に入れつつ、うん、まあ、これから3ヶ月間相場見ていきたいなというふうに思ってますね、
なんかちょっといいイメージできそうな雰囲気もあって、ね、よかったな、
まあ、高すぎるのも嫌ですけどね、
うん、はい、そうですね、はい、この後、引き続き、はい、来週以降もよろしくお願いします。しし、
はい、
以上江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。では今日のトピック紹介していきましょう。1つ目、恒大ショックに勝機あり、日経平均は誰が新総理でも4万円史上最高値へ、衆院選後ラリーの賞味期限は来春か。2つ目、私がアメリカ銀行バイオワークス社に投資した理由、未上場ユニコーンの株主になる方法、必読の資料、合成生物学が世界を一変させる可能性について。こちらは中島さとしさんの記事です。先ほどの一つ目の記事はいつもお世話になっております澤田清春さんの記事でしたね、はい、そして3つ目、恒大集団破産は悲劇の序章、富裕層を粛清する習近平共同富裕論が中国住宅バブル大崩壊を招く当然の理由、こちらは勝俣久義さんの記事です。4つ目、お金持ちほど実は手抜き、家事に辛さを求める貧乏人の脅迫心理、罪悪感と愛情の罠とは、こちらは五道時生さんの記事です。そして5つ目、 妻が夫より高年収の尊敬婚なぜ増加、俺が食わせるは時代遅れ、大黒柱の意識薄く、こちらは川端明美さんの記事です。では一つ目からいきましょう。恒大ショックに勝機あり、誰が新総理でも4万円見えてるのかという話なんですが、
うん、はい、まあ、もう一本、はい、恒大の話なんで、
そうですね、
一緒に、はい、タイトルも紹介してください。
はい、一つ目は沢田清春さんの記事、恒大ショックに勝機あり、日経平均は誰が新総理でも4万円史上最高値へ、衆院選後ラリーの賞味期限は来春か。そして二つ目、もう一つの記事が勝俣久義さんの記事で、恒大集団破産、恒大集団破産は悲劇の序章、富裕層を粛清する習近平共同富裕論が中国住宅バブル大崩壊を招く当然の理由との記事です。まとめていきましょう。
これも強気というわけ真っ二つになってるのかすぎ、これマグマグさんがあえて多分そういう選択にされたのかなと思っていて、非常に面白いなと思って見ておりました。は
い、どうしたらいいんですかこれは。いや、
これなかなか解説も難しいですね、うん、ただ沢田さんの話では、まあそうですね、実際途中でこれ終わってるんですけど、まあ、今度お越しいただいてお話しいただければいいかなと思うんですけど、はい、まあ、金融緩和が下支えしますという話だと思います、うん、で、勝俣さんの記事は、まあ、中国の、まあ、たまりにたまった、うん、まあ歪み歪みが吹き出してくるぞっていうところかなと。これももちろん途中で有料記事だと思うので終わっちゃっててな、まあ、ちょっと結論あれなんですけど、まあ、ただやっぱり、うん、まあ、いろんなその中国の、そうですね、リスクがね、ここに書いてある銀行リスクですとか、あとは共同富裕論についての言及がかなりされているので、まあ、これはちょっとやりすぎちゃったのか、まあ、どうやって引き消していくのかっていう話が結論なのかなと思って、ちょっと歯切れが悪くて申し訳ないんですけど、うん、まあ、そういうお話ですよね。まあ、ただ、前半にお話した通り、恒大ショックについてはまあ長引くんだろうね多分ね、うん、結局その社債っていうのは返し終わるってことは多分ほぼないはずなんで、はい、途中で償還期が来たらまた高い金で借り換えたりするんでしょう、ちょっと落ち着けてから、うん、打診はどこかで救済という方向に一応向かっているので、うん、とはいえこれ恒大買ったら儲かるかというと、そういうつもりも僕はないので。
あ、そうですか、うん、もうそういう動きではない
ないなという、うん、まあまあまあ、これはちょっとリスクだと思うので、うん、ね、実際ちょっと難しいなと思いますよ、うん、まあまあ、ただ投資家としてはやっぱりこのリスクが横たわってるんで、まあ、コメントもありましたけどね、これが毎回出てくるたびに下げられるから怖くて買えんって書いてあるけど、まあ、そうなんだけど、でも下げた感がある人は買うしかないよねと思うんで、まあ、そこはいつも買う半分とか4分の1とかのポジでいくっていうのはいいんじゃないですかって思いますというところですかね。
本当にお二方の真っ二つに分かれているご意見で難しいんですが、まあ、沢田さんの記事、まあ、改めてまとめてみますと、結論として新総理が誕生し、なおかつコロナが完全収束しなければ日経平均株価は史上最高値を超えて4万円を目指す展開になると思うとのことで、ただ来年の春以降はリスクが顕在化する可能性があるそうで、その理由が書かれています。まあ、理由として3つあるんですが、自民党総裁選で誰が勝つか、そして財政拡大金融緩和に依存したマーケット、そして3つ目が 国外の2大リスク、FRB テーパリングと中国恒大の影響はというところが書かれてますね。はい、そして勝俣久義さん、まあ、改めましてご紹介しますと、週刊東洋経済の元編集長でいらっしゃいます、うんうん、で、まあ、やはり倒産の瀬戸際だから怖いなという、うん、はい、立ち位置といいますか見方で、まあ、問題点を解説していらっしゃるんですが、まあ、こんなに問題がたくさんあったら、うん、当然の流れだったのかなというふうにね、もちろん思いますね。
うん、
で、不動産バブルの期間がこう長かった中国の方が、こう地方財政とかを巻き込んでいる分、日本よりも危ないというか、うん、まあ、リスクがあるんだっていうのは、うん、逆に私は日本 を安心できる要素になりましたね、なんとなく。
う
ん、
中国ね、崩壊論もね、うん、もう20年以上やっててですね、うん、いつ潰れるんですかってね。
日本デフォルト論と一緒じゃない
ですか。そうそう、
日本国債デフォルト論でしょ。僕らの業界では2代ないな、あとはずっとこの、なんだっけ、円安になる論、円高になる論、まあ、両方おられますけど、っていうのがなんか、いつなるか論じゃないかって、ずっと僕さがね、奴隷はね、はい。
国債の先物を空売りしてたヘッジファンドがみんな死んだっていうね、
何回もですからね、
何回もそれもね、これもね、まあ、言えば、もうつつけばいくらでもネタがあるからね、中国はね、まあ、それをどう考えるかっていうのは、ほとんどもうその人のなんか感覚でしかないかなっていう、ね、気がしますけどね、もうね、
今回のお二方の記事を読んでも、本当にそれを感じますね。で、どう待っておけばいいのか、で、こういった情勢で投資に勝つには、どうしたらいいと思います？
やっぱり振らされないことじゃない、だからちょっと先回りするんじゃない、だちょっとそれまたこれを蒸し返されそうだなと思ったらポジション外すし、はい、だって恒大の話だって、出てたからね、前週の木曜金曜ぐらいが出てたから、そこ外せたわけだから、はい、そうするとその次の週の暴落で回避できたわけですからね、だからやっぱりそこはある程度情報収集をしっかりするっていうことと、まあ、僕はもうずっとこの話をし続けてるんで、中国の社債危ねえぞという話をしてるから、はい、だからまあ、ホラーっていうところなんで、なんかだし、デフォルトしなかったらね、まあなんとか続くぞっていう、いや基本ね、償還できなかったらデフォルトですからね、利払いがなくてもまあデフォルトみたいなもんですから、実際、まあ、日本だと、じゃあ世界普通の国だと、中国はそこは分からん、
じゃあまあコツコツと変わらないスタンスで細かくちゃんと情報収集をしていくというのが勝つ方法ですかね。僕はそうだと思います。
あなたの結論ぼっちって決めるのは危ない、逆言った時にやっぱ相当やられちゃうからね、
まあ、ポジションも小さめにっていう、
そうですね、いつも言うけど、相場が荒れてる時の方がボラティリティが出るわけだから、いつまで少ないポジションでも同じような利益を得ることが、まあ、理論上はできると、はい、だから動くから勝負やっていうと、逆行った時はかなりお金減りますよっていうのは言っていきたいです、
はいはい、そのあたりはね、しっかりと心に刻んでおきたいなと思います、では2つ目の記事いきましょう。私がアメリカ銀行バイオワークス社に投資した理由、未上場ユニコーンの株主になる方法、必読の資料、合成生物学が世界を一変させる可能性について、中島聡さんの記事です。はい、で、中島さんなんですが、最近この銀行バイオワークスという会社の株を購入されたそうで、このバイオテックのベンチャー企業なんですが、遺伝子を組み替えたバクテリアを活用したバイオ工場の実用化を目指しているそうですね。
この方はね、いつもは、まあ、過去に有料の、ね、サンプルもいただいたのが非常に詳しいので、なんかそういう方がいいよって言ったらなんかいいんじゃないかなっていう気に
しますね、
なっちゃうよね、
はい、で、中島さんがこの、株を買ったきっかけというのも、まあ、投資ファンドのアークが大量に購入したという報道をもとに、はい、買われたということで、
これあと CBD の話も出てきてて、なかなかこういう話するとなんかビーコメさんはなんか大麻好きなんですかってそっちの人ですかとか言われそうで、ちょっとなかなかあれなんですけど、ただまあ、現状米国ではまあそこが解禁される州もあったりとか、医療用に普通に使われたりとか、
大麻株に投資するってのもあるよね、
そうなんですよ、だから大麻株ファンドの金が流れ込んで、大麻株ファンドってあると思うんですよ、だからそれが流れ込んでる可能性もありますよね、まあ、日本でも結構個人投資家で大麻関連銘柄とか言って米国の銘柄買う方結構いらっしゃったので、
だからまあ、
入りましたね、1年半か2年ぐらい前ですかね、
結構一時的に上がったんですよ、
ね、そうなんですよ、
今は落ち着いてるんですか、
まあそこそこじゃないです、ただビジネスは少しずつ広がってると思うし、まあ、ここの部分のこの CBD については、まあ、実際成分ですから、まあ、ここの部分は何だろう、まあ、大麻の一部の成分でのオイルみたいな普通に売ってて、それはサラダにかけて食ったりとか、エゴマ油みたいな使い方をしたりするので、はい、だ全部ダメじゃないし、まあ、日本も、まあ、ダメですけど、まあ昔はかなり密接な、まあ、神事にもね、使いますから、だから、ある意味、法律はちょっと歪んでいるというか、
まあ、お薬として有効な成分は、その中にはあるかもしれないですからね、
そうですね、まあ、お薬、神事で、まあ、日本はまあ使っておった過去が、まあ、特に神事あったので、まあ、 まあ、これがいいじゃん使えばとかいうのは僕は全く言わないですし、はい、まあ、そのゲートトラックになる可能性も当然あるわけだから、うん、そこはしっかり、まあ、決めることは決めて、うん、っていうんですけど、まあ、これに関しては実際のところ、うん、まあ、なんだろうな、その培養を安価にできるという技術っていうのは他のにも使えるんじゃないっていうのも当然あると思うし、うん、まあ、こういう夢はあるよね、うん、というところ
です
かね。
で、この銀行バイオワークスはそのプラットフォームに、うん、Amazon の Amazon ウェブサービスのような存在になることを、まあ、目指しているというところが注目ポイントとして挙げられている。
なかなかこの米国のね、最先端の状況、特にテックバイオっていうのはすごくわからないのでね、うん、こういう情報っていうのはありがたいなと思いますけどね、う
ん、中島さんいつも本当に詳しい情報を書いてくださってますからね、今後も、記事楽しみにしたいと思います、うん、では4つ目の記事に行きましょう。お金持ちほど実は手抜き、家事に辛さを求める貧乏人の脅迫心理、罪悪感と愛情の罠とは、後藤時生さんの記事です。いや、これ読んでもそんなこと言わないでよって思っちゃいましたけどね。なかなかね、うん、まあ、あの後藤さんによるとですけれども、うん、家事はまあ自己満足の世界、いくらやっても一円にもならないとのことで、まあ、それもこのちょっと言葉でね聞くと強く聞こえますけれども、うん、まあ、手抜きというのは重要でないことにかけるエネルギーを省略して、うん、まあ、本質的な大事なことに力をかけるようにした方がいいんじゃないかっていうね、うん、まあ、考え方の話ですね。後藤さん
ずっとそう言われてますよね、はい、昔から、はい、うん、だからまあその、食洗買ったらまあその洗い物もしなくていいわけじゃない、うん、簡単になるんじゃないとか、はい、
時短になる
とかいうのもあったり、でも結構うるさいけどね、なんかガーッとか2時間ぐらいになってるから、うん、
まあ、夜洗いとかもね結局必要ですね。
そう、うるさいから環境いいのか悪いのか、水が少ないっていうけどどうなのかみたいなのも、うん、まあ、あったりなかったりですけど、うん、あとは僕は最近その食洗機に入れる前の洗い物してたんですよ、はい、そしたら、いきなり妻にぶち切れられてですね、
何やったんですか、
おめえなって言われて、あの2つ洗った後のやつ綺麗なのがあるところに置くなみたいに怒られて、まあ、家事をその別に俺やってやるよとかじゃなくて普通にあるもんだとってやっていて、はい、怒られると本当萎えるよ ね、
そうですね、
あのこれはまあ人間完璧じゃないから、うん、であだし自分の思った通りにならないこともあるけど、まあありがとう別に言わなくていいけど、うん、文句言うのはやめようぜって思うわ。だから
どっちでもよくないっていうことに文句言わないみたいな、
そうだから僕はもう面倒くさいからそういうこと全く言わないんだけど、僕はすごく言われてそれがすごく嫌なんで、
あのそうです、
そうだからこれ聞いてる方もね、はい、そこの部分は、うん、まあで自分なりにできないかもしれないけど気持ちは手伝おうと思ってるわけだから、うんうん、お願いだからそこはスルーしてあげてください。で、ね、当然これは旦那さんも奥さんがね、はい、作ってくれたご飯を、うん、あのこれはちょっと味が濃いとか言うのもやめようで、うん、全部うまいって食え以上終了です、うん、はい、うん、
そう水飲んどけば大丈夫、ね、であの記事にあるように、まあ、お金で解決っていうのはねもちろんありだと思うんですけれども、うん、あの私以前テレビの番組で、うん、あの家事をスキルとして考えて自分で自分の時給も設定して、うん、あの働くマッチングサービスを取材したことがあって、うん、それが数年前にかなり話題だったんですけど、うん、だから今でもやはりまあこのコロナ禍というのもありますけれどもやっぱり需要というか注目は引き続きされてるんだなというのを今回の記事であの感じましたね、うんうん、であの後藤さんが利用して良かったサービスというのもこの記事の中に書かれてまして、それが料理の作り置きなんだそうです、うん、で家庭にある食材を使って調理してもらったりとか、あと、うん、あの食べたいものとかを言ったらオプションで買い物とかも全て代行してもらえて、うん、後藤さんが利用したものは3時間で13品を家族4人分で1週間分、
うん、ありますよね、作り置きして
くれるのね、作ってもらえて、うん、で全てタッパーに入れられていてレンジで加熱食べるときするだけで、うん、代行料金は食材費は別途で9000円、うんうん、なんか意外と安いん
だよ、安いですね、
そんなことありましたね、
手際がいい方が来られて、
うん、プロのよう
それ、
ね、ちょっと試してみたらあの感想を聞かせてください。
自分がそう作りに行くって、
はい、ああ作りに行くの、エモリさんが作ってくれるの、
何それ、
それ焼き教えた方が金ないですけど、
焼き教えるの金ゼロだ、
絶対本業やってた方がいいと
思います。
でもあの気分転換にねお料理いいかもしれないですね、うん、ね、うん、 江守さんと投資談義しながら料理作ってもらえたら最高ですけどね。
野球談義でしょ、
はい、あ、野球いいですね、はいはい、そんな、はい、サービスがね、まあ、いろいろあるそうです、うん、さあそれではおしまいに5つ目です。妻が夫より高年収の尊敬婚、なぜ増加、俺が食わせるは時代遅れ、大黒柱の意識薄く、川端明美さんの記事です。
いや、まあいろんな形の夫婦がいますけどね、うん、なんかでも別に妻も夫も両方尊敬し合ってるというのが一番、うん、あの、うん、いいんじゃないでしょうかっていうか、
これは私
いい形じゃないでしょうか。
思ったんですけど、うん、あの妻、女性の方が男性より高年収ってなった段階だけで尊敬しないといけないんだと思って、尊敬婚ってなっちゃうんだと思って。
ね、なんかね、ちょっとこの辺ちょっとよく分からん感じが しますし、なんか僕の知り合いの知り合いはあのすごくその昔の、まあ、九州なんで、もう行き過ぎだろうっていうぐらい旦那を立てる奥様が いたんですよ。でもあのお父さんが帰ってくるまでご飯を食べちゃいけません、ちっちゃい子供がいるのに食えねえとか、すげえなこの家だと思って、で数年後にそうどうしたのって言ったら、いやなんか旦那が浮気して離婚したみたいな話になってて、マジかすげえなこれはと思って、いやなんだそれはという、
そ
うそう、尊敬婚も行き過ぎるといかんな現代はというような、
ありがたみとかを全く感じなかったんですかね。
そうですね、まああと後半ね、これ年収の話が書いてあって、うん、ね、まあ、年収のその上限ということについての問題定義が書かれているんですけど、うん、まあ、これもまあいろいろありますよね、うん、年もあるし年齢もあるし、うん、子供の数も関係あると思いますし、はい、あとはあ、そうね、食べさせるっていう考えもどうかなっていうのもあるんですけど、うん、なんかこれを読んでね、皆さんも自分の、まあ、もしご結婚されてる方がいたら、うん、夫婦のあり方っていうのを考え直してみていただけると、なんかいいきっかけになるかもしれませんね、と、ね、いうところでしょうか、
はい、記事の中には、まあ、結婚は金銭感覚が似ている人と、うん、というふうに、ね、まとめも書いてありました、はい、うん、今日ご紹介した記事やメルマガについては、うん、投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください、うん、中間マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さて、あっという間に60分経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。はいね、あっという間ですね。
はい、バラエティーみたいな。
ちょっとワイワイしちゃいましたね、はい、今日ね。はい、はい、この番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。この後の YouTube タイムでは今日もたくさんチャットにコメントいただいてますので、コメントに触れていきたいなと思います。うん、ラジオ日経、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは荒井沙織でした。さあ、それではリスナーの皆さん、この後もね、チャットコメントも紹介していきますし、うん、あと、最近、江守さんのマグマグさんのメルマガの話聞いてなかったなと思いましたので、ちょっとそのあたりも伺ってもいいですか。
いいですよ、
はい、うん、ラッキーですよ皆さん、特別に、はい、伺っていきたいなと思います。さあ、それではリスナーの皆さん、また来週、この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。